こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで今日も行きたいと思いますけれど ね、
いやー、家がね、広くなった。家が広くなった。
引っ越したんですか？
いや、引っ越したい。もう物が多すぎて、
ついに物を、
いやもうね、年末年始で開けまくってね。
捨てるはずはないから？
捨ててないよ。いや、でもちょっと、あの、着ない服とかね、こう、あげたりはするけど、年末さ、持ってってさ。
マジ？
でもさ、買いすぎだよな。
うん、間違いない。全部は把握してませんけども。
いやいやいや、あの、いや、アートとか、フィギュアとかも全然開いてないからさ。床に段ボールだらけ。
開いてないっていうのは、買って買い置きでそのまま置いてあるってことですか？
そうそうそう。
アマゾンから届きました、そのままみたいな。
いや、そういうのはあげるよ、さすがに。な、その、アートとかさ、なんか、フィギュアとか変えたからよかった。変えて嬉しいから。
ああ、そういうもんなのね。
いや、変えたと思って。だから、それをもう置いてあるの、箱で。
なるほど。
それ、箱開けるだけでさ、何時間かかったかな。もう、そんな感じ。
じゃあ、箱を開けて、飾って、広くなったってこと？
そう、飾るのにまた 4,5 時間かかって。
ってことは、視覚的には物増えたってことですよね。
物増えたね。増えた。でもなんでこんなに。
広くなったけど、もう、なるほど、そういう話。
床がね、なくな、あ、出てきた。
床が、なくなったね。床が出てきたんでしょ。
床が出てきた。だからあれ、掃除のおばちゃん楽やったろうなと思って、あんま床ないからやることないもんね。
そんなとこ掃除しに行きたくね
え。いや、汚くはないよ。物が多いだけで、別に、もうただ積み上がってるみたいな。
じゃあ今ちょうど落ち着いたんです
か？あと、裾上げしてないジーパンとかを4本ほど。
裾上げしてない。
裾上げしに行けば、だいたい、
いどういう現象なの？
あ、いやいや、本当にね。
その場で買ってんじゃなくて、ネットで何、何、プレミア、なんかついてるようなやつ買って
る
から
。いや、安いじゃん。ちゃん買ってる、買ってるけど、買って、これ裾上げ
してその場でしてもらうじゃん。
あ、そういう、してくれる店で買ってないからかな。
うん。
LA 行って、放線ブース買ったりとか。
で、そういうことだよね。
そうそうそう、その。
なるほど、ね。
でも、裾上げどこに行きゃいいのか分かんねえなと思ってるうちに、もう年を越したみたいな。のが、でもさ、だって部屋の中にチャリあったんだからさ。
いや、ありましたね。
よく分かんないでしょ。今、
メイト、メイトでしょ。
いや、メイトはもう、持ってったけど、
じゃなくて、メイトじゃないチャリも
あって、うん、そう、駐輪場借りるってのはもうめんどくさくて。
はいはい、家に。
やっと借りて。うん、ただなんだよ、駐輪場。
ただなんだよ、借りてなかったってこと。
もう67番。67。
それ言ってんの。たまたま、バレないからいいのか。
たまたまさ。そう。そう。でね、すごい広くなって、今すごい快適。もう家から出たくないと思って。
何？どういうこと？
え？
いや、もう眺めながら満足してるんですね。
ワンピースとかもさ、二冊ぐらい読んでないまま机に置いてあったりしてさ、もうひどい
ね。そんなこともあるんですね。ワンピース置いて
もともとジャンプで読んでるから。
あ、そっち？
そう。
うん。
そんぐらい忙しかったって言いたい。
全然忙しさ伝わんないんだけど。むしろ暇かってきてくれるような。
いや、だから何にも片付けられなかった、本当に。
そうか、そういうことですね。
もうだからアマゾンでもう毎日頼み続けて、うん、なんか。
でも最強のさ、手法教えてあげましょうか。多分全員が思ってると思いますけど、はい、買わなきゃいいんですよ。はい、
買っちゃうんだよね。買っちゃうのよ。
もう、病気なんでしょうかね。
いやー、うん、そうね。でも欲しいじゃん。
うん、いやー、わかんないけど、やっぱ。
いや、でも欲しい。
でもさ、出続けるわけですよね。いつ止まるんですか？買い続けるんですか？
うん。いや、それは死ぬ時じゃない、俺が。
ってことは、生きてる限り買い続けるってことですよね。
いや、買い続けるでしょ。その。
やっぱり。
でももう置き場がないもんね。
置き場がないよね。
すごいよ、フィギュアだなとか。
まあだからやっぱりそのうち美術館やることになるんでしょうね。
なるよね、これね。なんか分かってきた、だんだん。
うん。
ブリキ博物館とかやる気持ちが。
そうそう、この間もね、言いましたよ。そういうことですよね。
やるね、これ。多分。来て。みんな、入場料取る。
入場料取られんの？最後の最後で人生回収しに行くんですね。
あ
の、
そうそうそう、
ポッドキャストのコメントにもついこの間、大久保先生は趣味に全力を注ぎ、うん、かつ仕事もしっかりこなす、自分にとって理想の生き方です。これからも楽しみに拝聴します。とね。
嘘の記事。
大きな、はい、影響を与えてしまってるからね、ちょっと、 気をつけてくださいね。
何が何が、
いやいや分かんないけど。
いやいや楽しく生きた方がいいよ。
楽しいですか？
買うから頑張んないと。
逆だよ。
いや、なんでなんで仕事頑張んないと買えないから。
もう鶏と卵が
分かる。いやいや、あ、ダメだ。
さあ、ということで、そろそろ本題に。
やってるから変えてんのよ。何、私も頑張ってまいります。買うために。
頑張ってみましょう。
バイオは大でね。はい。
バイオは大。そんなにバイが大事なんですね。
はい。
いきますよ。
はい。
今日も質問だけですね、いきましょう、はいはい。本体は儲かっていますが、社長がもっと主体性をと言って事業部ごとに会社を分けてホールディングス化しました、しかし各社が思い思いに動き始めて統制が取れずに経理もぐちゃぐちゃ、グループ全体の数字も読めなくなってきています。独立採算をやめる判断ってありですか？
やめた方がいいんじゃない？
これちょっと失礼しましょう。
え？
でもこれ立場上社長がって言ってるんで、若干右腕番頭バックヤードポジション、なんかそういう系の方ですかね。
ああ、そうだね。でも事業部で主体性がない人が会社作ったって主体性ないよ。
事業部で？
事業部のうちに主体性がない人が別会社にしたって主体性ないでしょ、あんまり。と思うけど、そもそも
ホールディングス化したところで主体性出ないでしょって話ってこと。
うん、まあ、まあ代表取締役とかにねなると変わるのかもしれないけど、難しいよねその辺は。
なんかすごい テクニカルなやり方ですね、そこだけ聞くと。
うん、
社長っていう風に言ったら主体性が出るっていう話ってこと
でしょ。そうそうそう、社長さん、社長さんって言えばね。
違う
決裁権があるように感じちゃうっていうね。だから、だけど、まあ別に、まあ責任は一応あるんだろうけど、そんなにね、うんうん、金融機関借り入れとかをしなければ、ないというか、まだ借り入れさせるっていう手もあるよね。連帯保証人にさせるっていう。
そうです。どんな違う形の追い込み方の主体性。
主体性を持たせる
ために。それって主体性って言うんですか？
義務感。危機感。
強制感ですよ。危機感。
そうね。
いやいや、脅迫観念ってやつ
です、ね。冗談だけど、でもまあ冗談じゃないケースもあるのかなと思う。うん、現場では思いながらも、まあ、主体性っていう、まあ、ホールディングス化したときにこの経理ぐちゃぐちゃみたいなことはやっぱ起こりがちなんで、経理はやっぱホールディングスでやるべきだと思うんだよね、グループ全体の数字も。だからそれこそ右腕みたいな、あの番頭みたいなやつはホールディングスに置いて、各社の財務とか経理のマネジメントはすると、その結局事業部任せてる人って基本的には営業ができたりとかってことだと思うんで、
はいはい、数字を
作る方が得意、ね、マネジメントができる人もあるかもしれない。そうそう、数字作れる人がやってるわけで、その経理分かってる人とかっていうケースって非常に少ないと思うんで、だからやっぱりやるときは PL を任せるみたいなイメージでやることが多くて、 PL はまあ簡単じゃない、簡単というかちゃんと売上作ってコスト下げて、あの
単純に引き算ですからね。
そうそう。
足し算と引き算ってしね。
そうそうそう。それをやっていくっていうことのためにやるのはいいんだけど、やっぱ BS はホールディングスがコントロールしないときついと思うのね。で、借り入れもしないとすると、ホールディングスが、あの、資金融通も、運転資金なんかも調達する、融通するっていう話になると思うんで、その、独立採算性の任せる具合が、きちんとしたけどというか、やりすぎてるというか。
ああ、なるほど。だからそのマネジメント。
これだとただ株主になっちゃってるから。
ええ。
うん。だ経理任せちゃいけないよねって思う。不正も大きいし。
経理会計の領域を、
うん。
もう独立採算にする必要はないんじゃないのということですね。
やっぱり独立採算として管理するのはホールディングスっていう立て付けにしていかないと。
うんうん。
で、かつその各会社からホールディングスが何を収益としてもらうか。まあ、配当だって言うけど、その、基本は配当金なんだろうけど、株、ホールディングスなんで株主なんで。ただやっぱ、その、配当でのマネジメントって結構やっぱ中小企業難しくて、
はい。
うん、結局、すごい分かりづらいじゃない。決算終わってから配当するのか、利益で毎月配当するのか。
ほ
う
ほ
うほう。で、配当金って、損金、あ、益金不算入だから、税務上利益にならない。だけど、ホールディングス側で経費がゼロとかもないと思うんで、特にその、まだ社長の給与とか、まあ全体。
まあでもスタッフのね、その、経理の人件費もあれば。
そうそう、経理を任せて経理の、経理をやることでその報酬を取っていくみたいなのが、まあ一番ベースとして あるんじゃないかと思って。他にまあ資産とか持ってれば、だから BS を任せないっていう意味は、その、子会社が持ってる資産も、ホールディングスが吸い上げた方がいいのかなと思ってて。
なるほど、なるほど。
そう、だから BS、そこ、賃貸料払う。子会社を。そうすると PL になるじゃない。
はい、はい。
BS で減価償却ってなってくると難しいけど。うん。そういう設計にしていけば、その、そんなに重くなく、分社か、ホールディングス再生が組めるのかなと。
今の話は具体的に言うとあれですか、うん、ホールディングスの方が全部その賃貸というかその契約周りは全部資産持っちゃって
契約というか、まあ、物だよね、あの土地建物とか機械とかを持ってれば、
はいはい、
まあ、なるべくホールディングスが所有してそこで賃料を払ってもらう、
あ、なるほど、
っていう風にしていくと子会社の BS 非常に軽くなるから、うんうん、分かりやすいし、
うんうん
うん、で、まあ、そうなってくると、じゃあ、事業部で管理すりゃいいじゃんって話もあんのよ。別会社にする必要ないやんって。
確かに、今の話って事業部構造に戻っちゃってますね。言い方変えればね。
そうな
んだ。確かに。
そうなんだよ。だから、それでもいいのかなと思う。
確かに。本当ですね。うん、なんか、ちょっと、あ、なるほどとか思ったけど。そうですね。
そうなんだ。
事業部だね。
ホールディングス化すると、やっぱ売り上げが、ホールディングスの売り上げがガクッと下がるんで。事業会社に売り上げいっちゃうから。なんかまあ連結すればいいでしょって言うけど、なかなか連結決算までやらないし、連結で見るっていうことも。あとこの、バチッと決算が合ってればね、12月は全部12月ってやればいいけど、またこれずらしちゃうと、ちょっと全体の数字が分かりにくいってことはあるんでね。なんか節税とか、こう、節税っていうかこうぐるぐる、費用とかを付け替えたりしたいからずらしがちなんだけど、そうするともうより分かんなくなるんで、であればもう、事業、一つの会社で事業部。俺はその事業部派なんだけど。
あ、最近だから。意外と
意外とっていうか、だって絶対そう
なんか、ホールディングススキームとかなんか勝手なイメージつきそうじゃんみたいな。
いやいや、ね、そういう、チャラいのは実は。
チャラいのは。
いや、力あればいいよ、ある程度。
うん、うん。
そこの域ないとなかなか厳しいっていうか、あんまり意味ないし、決算量ばっかかるし、顧問料も全部かかる。
本当ですね、
普通の税理士は
一社かかっちゃうわけですもんね。
作らせた方が得だと思ってると。
あ,
あと銀行が最近、昔はだから、パワーが弱まるから、融資出なかったんで、最近銀行がホールディングスの融資もしてきてるんで、そう、今度コンサルをしてくるわけですよ。
ホールディングス可能、
うん、ホールディングス可能。銀行が。
っち
でも別に子会社作るだけだぜ。なんかそれで金取り出してるから、
ほうほうほう、
なんか、
それは要は、融資受ける箱が増えるからっていうことですか？
いや、まあ、全体で融資するっていう、ホールディングス制の融資が、まあ、観光として増えてきたから、まあ、できるよねって中では、コンサルフィーも取れるし。
あ、まあ、むしろそっちの目線でってこと？
うん。まあ、融資先と、まあ、会社が増えるのもあるんだろうけど。
おー。
うん、
へぇ。
まあだから。
私枠の中で。
そうそうそう。
巻き込まれてしまうと
事業承継っていう文脈だったらまだわかるんだけどね。事業承継って文脈で株主移すから、金融機関からお金借りて、移してみたいな文脈でホールディングするみたいな文脈はわかるけど。ただ単に事業の主体性とかだったらやっぱ管理会計ちゃんとやるっていう、すげえシンプルな話になっちゃうのかなとは思う。
今おっしゃられた事業承継っていうのはどちらかというと、いわゆるあの資産管理会社的な意味合いでの、
そうそうそう、資産管理会社的に
としての話、
ね、ホールディングスを作って、
うん、
っていくっていう設計をするんだったらもちろんありなんだけど、株価も下げられるし、
はいはい、
そうじゃないとしたら、ちょっとどうかなと。どうかなというか、まあそれで済む分があるよねと。まあそれでもやりたければやればいいんだけど、うん、
まあでも今の話で言うと、まず主体性というテーマで言ったときに、この事業ホールディングス化することが主体性につながらないんじゃないのかなという一つのポイントと、これをきちんと統制していこうとすると、 BS の管理はやっぱりホールディングスがやろうとすると PL を軽く、 PL だけを管理するような独立財産にしようとするして、ホールディングス化の方で番頭が全体を経理管理とかしようとすると、結局中身として事業部に戻っちゃってるんで、うん、事業部の方がいいんじゃないですかということ。
あ、規模感だよね。本当に一社一社が何十億みたいになんだったらもちろんあれだけど、うん、ね、なんか無理やり分けた会社の売り上げがね数千万とかだったら あんまやる意味あんのかなっていう、
ね。いや、でも比較的結構ありますよね、この、分けちゃってるケースはね、
うん。なんかね、管理しやすく見えんだよね。
うん、
でも、もう決算機とか変えた時点でもう分かんなくなっちゃうよ。俺らでも読めなくなるもん、だって。
ああ、ですよね。まあ、ということでね、一旦ちょっとこの全体像を踏まえて、もう一回なんかありましたら、ぜひ具体いただければと。
そうね、はい。できればホールディング化する前に相談してもらえるとね、
ぜひそういう質問も逆にありましたらお寄せいただけたらと思います。
はい、
ということでちょっとこのね、分社化系の話が質問結構いくつかまだ来
ておりまして、でも結構相談あるね。なんかやってんじゃない YouTuber とか、知らねえけど。
ああ、ちょっとぜひなんか出どころがあれば教えてほしいですね。
ねえ、なんかね、あと否定とかね。
まあ、ということでしっかりとね、情報には気をつけて、何か情報で気になるのがあ
ったら責任取ってくれないからね。
こちらに質問いただいてね、回答しますので ね、
はい、
いきたいと思います。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。